皆さんこんにちは、秋も深まりましたが寒暖の差が激しいんですがお元気でしょうか。なんとか、はい、先ほど郡さんからは危機管理自己管理、また長久保さんからは不休期を生きるというですね、まさにこのタイトル通り人生の先達が語る、1時間でございました。今日長池会長は午後1時からですね千代田区にあります清涼会館で、講演をされることになってます。これはあの日本学術会議の協力団体であります日本学際会議というのがありまして、科学技術と人間社会とのこう調和をいかにこう図っていくか、そういうこの研究とか討議をする会らしいんですが、そこの家庭学研究部会というところからですね、家庭に関する講演をしていただきたいということでございまして、日本の家庭はなぜ弱くなったかというテーマでですね、シンポジウムの講師を務められます。12月に入りますと、もう10回ぐらいになるんでしょうか、中国でですね、国際儒学学会でまた発表され、特に今年は中国人民大学で、講演が予定されています。一人っ子政策で中国もやはり、子育て家庭問題というのは大変なこう社会問題になっているようでですね、2,3 年ぐらい前からシンポジウムに行かれて、いろいろこう休憩時間とかですね、時間あるごとにですね、家庭教育についてこう尋ねられる機会が増えてきたとおっしゃっておられました。またあの来年3月になりますと日本家庭教育学会で発行してます家庭教育研究、この論文集にもですね掲載されて発行されます。こういうように非常にあの国内外から会長を求める声が、またスコーレの支援協力を求める声が年々高まってきてます。1980年、昭和55年の7月26日に会長が国際スコレ協会を作られてですね、家庭教育を中心として幅広い障害学習に取り組んできて、昨年で創立31周年迎えて、今年ですね、今年がもう31周年迎えましたので、すでに32年目の歩みに入っているということでございます。女性の方々が、組織の主力になってますが、ある一定年齢を超えたところで、以前はあのライベルとの会とがございまして、今は、スコーレグレイセスと名称、またあの体制を改めて今日に至ってますし、現在のスコレマスターズも前身はミドルメンバーズというところからスタートしてですね、その時期時期において、改革を試みてきております。私たちがこの会長の下でスコレを学ぶ目的は大きく分けると2つに集約されます。1つは、自己実現を図るということですね。それはあの先ほど命への目覚めの話ございましたけども、すべてこの世に生まれる人は天からプレゼントもらうと言いますかね、その人のこの才能というかね、能力と言いますか、技術、性格、いろいろあろうかと思います 思うんですが、宝物を持ってこう生まれているという、でそれをこう見つけ出して磨きをかけて、家庭に仕事に社会に自分の人生に役立たせていく、まあ、今のいる今存在している自分というものを、まあ自分というふうにこう位置づけた場合ですね、やっぱ一日一年一年こう成長し、今よりもこう成長したいろんな能力を身につけた自分というものをこう自己というふうに置き換えた時にですね、やっぱり自己実現に向けてやっぱりこういう学習をしていくということですね。でその自己実現を図るためにクリアしていかなければいけないテーマが、一つは、共感の心と技術を体得する、まあ、人間関係においていい形でコミュニケーションあるいは協力関係ができると申し分ありませんけども、いろいろトラブルに巻き込まれたり争い事ってございますよね。子育てもなかなかこううまくいかない面もございますが、自分と他者とのこのいい交流って言いますか、まあ、そのためにスコレ教会が創立以来説いているってことは、一つのテーマは共感の心と技術、これをどう自分の中に育てて他者との関わりで生かしていくか。共感ですから、共に感じるって書きます。ですから人の喜びが自分の喜びのごとく、相手の悲しみが自分の悲しみのように受け止められる能力、これを共感力と言います。まあ言葉を変えて言えば、あるがままに受け止める、あるいはこう思いやりの心、ということになろうかと思います。もちろん共感だけで生きることはできませんので、まあ子供をしつける場合でも、規範と共感、このバランスですね。ですから我が子のためを思い、自分の人生経験から、今の姿では、今の勉強の取り組み方、今の生活態度ではですね、将来を危ぶむとですね、ついこうしつけが厳しくなります。それはそれで必要なことなんですが、その共感というですね、やっぱり親子のこの土壌がきちっとしないとですね、厳しいしつけはやっぱり子供を追い込んでしまうんですよね。小さい子ですと、抱いて育てる、頬ずりをする、背負う言葉、あるいは、スマイルですよね。こういう、こう、心と心、肌と肌の触れ合い。自分が父親、母親に愛されてるというですね。そういう、こう、絶対的な、こう、信頼感が得た厳しいしつけというのは生きてくるわけですよね。それをなくして、単なる厳しく育てるとですね、まあ親子断絶とかですね、なかなかこう親子のコミュニケーションが取れないということになってきますね。で、共感というのは、人間同士だけでなくて、自然あるいは起きた出来事に対する関わりもこう大きい意味では含むのではないかと思いますよね。今自分が与えられたこの環境あるいは条件とかですね。で、二つ目に人生の負の要因との正しい付き合い方ということになります。誰もが形を変えてマイナスの何かをですね、こう背負っている、自分の体あるいは健康上の問題かもしれませんし、まあ今日は男性ばかりですから、奥さんとの関わりが一生テーマかもしれませんし、仕事のことかもしれませんし、まあ奥さんですと嫁姑との関係かもしれないし、 何らかのですね、こう重荷って言いますかね、なかなかこう解決できない、そういう問題をこう背負っている、それとこうどう上手にこう付き合っていくか、むしろ そこを乗り越えてやっぱり成功あるいは幸福にこうどう自分自身がこう作っていくかということだろうと思いますね。でこの自己実現を果たすということとともにですね、ビッグテーマのもう一つは人生の危機管理能力を高めるということでございます。先ほどの郡さんの危機管理については、まあ、今回3月に起きました東日本大震災ですね、これに関連することがいろいろとこう紹介されました。で私たちがこうマスターズであるいはこうスコレで学ぶ危機管理というのは、まあ、私たちの人生、生活、仕事上における危機管理、これが、テーマになろうかと思います。まあ、危機管理と言いますと、そうですね、まあ、温暖化現象いろんな問題で地球の危機管理ということもあろうでしょうし、国家の危機管理、会社の危機管理、多々ございますが、突き詰めて言えば、まあ、私たちの自分の人生の危機管理、これをどう図っていくか、危機管理と言いますと、そうですね、起きた出来事にどう対応していくかということと、そういうことが起きないようにどうしていくか、これも危機管理、まあ、両面あるんではないかと思いますよね。まあ、日本シリーズも今日が最終戦ですか。よくファインプレーって言いますけども、誰かが言ってましたけども、ファインプレーというのはですね、誰もがこう取れないような、この打球をね、もうギリギリのところで、アウトにするとかですね、見ててこう、わーっとこう歓声が上がりますよね。そういうファインプレーもあれば、守っていて打者のこの打つコースの傾向とかですね、ピッチャーとキャッチャーとのやり取りを見て、ここへ飛んでくるだろうと予測してあらかじめそこで守っている。でそこに打球が飛んできてですね、見てるとなんか簡単にこう処理しているように見える。でもこれも実はファインプレーなんだということを言ってた方がおられましたね。いずれにいたしましても、この自己実現を図ることと人生の危機管理能力を高める、二つあるんですが、実はこの二つがですね、一つに集約されてしまうんですね。自己実現に向けて自分を成長させればさせた程度自己管理能力が高まり、危機管理能力が高まりですね、人生の危機管理能力を高めた程度それは限りなく自己実現に近づいていくというですね、それをまあ日常の中でこういう講座やトレーニングを通してどうこう自分の中に身につけていくかということですね。身についたものだけが役に立つんです。でいろいろこう学習しますと、いろんなこう知識情報を理論的にこう理解し知ることはできるんですが、それとじゃあ現実に身についてやってるか役立ってるかということは別なんですね。まあ、例えば月刊スコレの末尾にですね、オアシスは最高という挨拶言葉をまとめてありますけれども、まあ、頭文字を取ってオアシスは最高ということにしてるんですが、まあ、おはようですね、ありがとう、失礼します、すいません、はい、させていただきます、行ってきます、こんにちは、おかげさまで、ここにいらっしゃる岡本さんはそれに カモをつける。で、お客さんがいろいろこうクレームを電話で言ってきたときにですね、ちょっとこれだけでは足りないということで、カモをつけられて。カモって何かというと、かしこまりました。申し訳ございません。皆さんどうでしょうか。これは誰に対してもということですから、朝起きたときに、奥様と顔を合わせたときに、お子さんと顔を合わせたときに、おはよう、おはようございますとか、常に言ってらっしゃいます。どうでしょうか。できればですね、この挨拶言葉に、まあ相手を思いやる言葉、あるいはそうでなくてもいいんですけれども、一言か二言、立て続けに言うと効果倍増です。だから、おはよう、おはようございます。でもいいんですが、おはよう、昨日はよく雨降った。今朝の空は本当に綺麗だよとかですね。おはよう、よく眠れた？これだけでもいいです。こういうことを心がけるだけで職場の人間関係がガラッと変わった例がありますね。まあ女性の方が、ある職場でですね、課長の存在って言いますかね、課長の、あり方についてこう悩んでましてね、まあとにかくまあ厳しいんだそうです。まあ仕事だから厳しいんでしょうけれども、ただ職場の人からこう嫌われる存在って言いますかね、課長がこう孤立していると。仕事の指示もですね、どうも言い方が荒っぽいって言うんですね。で、そういう相談を受けましたので、まず、その課長のいいところ、課長の要旨要望、あるいは性格のいいところ、能力の優れたところ、これを見て、1日に3つ書き出して、1週間やっていただきました。こういうところが素晴らしい。で、それで、まあ、毎朝顔合わせるわけですから、こちらの方からですね、課長おはようございます。今まではおはようございます住んでたんですね。それにそこで発見した一言をつける。課長に関することでなくてもいいんですけどね、とにかくまあそれをやろうとして、やったんだそうです。課長今日のネクタイセンスいいですねとかですね、昨日はいろいろお世話になりましたとかですね、課長おはようございます今日は私も一生懸命頑張りますとかですね、そういうことをずっとこう言ってたらしいんです。で、人間パターンが変わりますとやっぱり戸惑いますからね、最初はね反応が悪かったとムッとしてたらしいんですね。でもこの繰り返し繰り返し繰り返しというのはだんだんこう力になってきますから、だんだんとですねこう返してくるようになって、そこにこう笑顔が出てくるようになってですね、そして、職場に帰ってくるときも入ってくるときもですね、まあ今まではこう課長の姿を見ると雰囲気がガラッと悪くなったのがですね、どうも鼻歌を歌いながら帰ってくるようになったってですね。で、それからずっとですね、まあやり続けているうちに職場自体が明るくなった。ですから誰か一人がその気になって終始一貫やり続ければ全体を変えることができるということなんですね。ですからせっかく私たちがこういうスコレと出会ったわけですから、その一人にですねやっぱりぜひこうなっていきたいなと思うんですね。で、この前本をいろいろ整理してパッとめくった時にですね、お金を残すのは下で、仕事を残すのは中で、人を残すのは上だと。まあ、この人生で何を残すのかということは、まあそれぞれこう、お一人お一人のこうテーマだろうと思うんですけれども、まあ土地、家屋、お金、残すのも一つの方法でしょうが、その遺産をめぐって 今まで仲の良かった兄弟がですね、相続争いをしているという例も世の中にはございますしね。じゃあ何をこう残していくのかという、まあ、先ほどのこうお二方かの、まあ、話をお伺いしててですね、やはりこう道にのっとったこう従った生き方っていいますか、これがまさに今特にこう問われているのかなという気がしますね。先ほどのこう東日本の震災でも海外から絶大なるこう称賛されたその日本人っていうのは被災地の皆さんに対してほとんどですよね。でそれはその日本人が持ってた特有の良さが東北の地区にはいまだ残っていた。それが大震災の時にですね、世界からはこう驚異的に見られたわけですよね。そうすると私たちもどこかにそういうものはたくさんこう持ってますから、まあ改めて、スコレの教えに照らすと、まさに会長が提言していることそのものではないかというふうに思われますよね。で会長は人間の生き方はもう今から2500年前にできていると。まあ、釈尊、キリスト、孔子、ソクラテスが世界の四大聖人と言われる、まあ、先達の人たちが人の生き方としては説かれているという。その、この生き方が2000年、2500年も続いて支持されているということは、やはりこう人としての生き方の真理である。ただ時代が違いますから、そっくりそのままですね、私たちが継承するわけにいきませんし、そこにはこう宗教色があったりですね、イデオロギーがあったりしますから、でそういう、こう4人の方々が説いていることにこう共通するものをちょっと色を取ってですね、まあ、現代に生きる私たちが受け入れられやすいように表現し直し編集したのが、このスコレの教えだというふうに言われています。ですから東北の震災でも、そうですね、先ほど話ありましたけれども、人類生まれて初めて起きた地震でもなければ津波でもないんですね。やっぱり昭和の初期、あるいは明治に起きて、やっぱりその津波で多くの方々が亡くなってます。だからある地区においては、山のところにこの遺跡を建てましてね、で、まあ悲しむこう歌を詠んだその後半にですね、ここから下に家を建てるなっていう、こう石碑に刻んであるんですね。で、そこの村では、それ以来、民家を建てなかった。住宅街はそこから山の上の方に建ててたんですね。で、今回の大津波の最高の高さが38メートルとか39メートルとか言ってました。で、そこの地区では、そこの石碑の、こう海からですね、ずっとこう坂道があって山に登っていくんですけども、800メートルぐらい石碑のところまであるらしいんですが、で津波の最高の高さが来たのが石碑の50メートルぐらいの手前のところで、ここで止まったらしいんですね。だからそこの地区は死者ゼロなんです。でそれはやっぱり先人の尊い犠牲のもとにですね、その教えをずっとこう守り続けてきたということですよね。で、もう一つの地区では、防潮堤って言いまして、津波を、受け止める、ブロックですよね。長さ何百メートルもあってですね、それを村の予算で作るのは大変なことだったんですが、当時の村長がですね、議会では10メートルにしようと。村長はね、15メートル、15.5メートルって言いましたかね。なぜかというと、かつて大昔に 15メートルの大津波が来て村がやっぱりこう波に飲み込まれた、そういう記録があるから、まあ莫大な予算を使ってですね、まあ、15.5メートル、長さ300メートルとかですね、こういう防潮堤、コンクリート製のものを作ったんですね。それが今回あの大津波が来てですね、この 海があって海岸があってですね、でその防潮堤があって、で村があるんですが、その防潮堤から村側ですよね、こっちの方、まあ、あの反対側の方はあの海のいろんなこの市場とかこう施設があるんですが、まあ、そこはもうほぼ全壊なんですけども、村の敷地は靴底一つ濡れなかったというぐらいですね、村を完全にブロックしたんですね。ですからこうそこでいろいろこう言っているこう人生の危機管理というのは、やっぱりこの長年私たちの大先輩たちがやっぱりいろいろこう苦労し、時には命を落とした、そういうこう尊い犠牲の上にですね、やっぱり人間関係はこうした方がいいですよと、こういう物語はこういうふうに考えた方がいいですよというやっぱり教えだろうと思うんですね。ですからそういうものをこう学んで身につけるということは、やっぱり人生の中でいろいろこう襲ってくるこう危機に対しての自分の人生のこうブロックを立てるといいますかね、そういうことにこうつながるんではないかというふうに思われます。私の一番好きな言葉に、まあ、心が変われば行動が変わる。で心が変わればというのは、よく決心は区分の成就って言いますが、あのよしやるぞってこう決意したときに、自分がいろんな問題を抱えててもやるぞって言ったときにですね、9割はそこで解決するって言うんですね。あとの1割は実行に移していくという。で変えようとかやるぞと思わないと今まで通りですよね。で何か問題が起きたということは、今まで通りではいけないという一つのメッセージですから、そうすると心が変われば行動が変わる。で、行動が変われば習慣が変わる。習慣っていうのは一つ一つの動作を繰り返し繰り返しですね、長年続けてきたものが一つのパターンになってるわけですよね。で、習慣が変わる。習慣が変われば人格、まあ、性格が変わる。なぜ習慣を変えたら人格が変わるかというと、人格はその人の習慣を集めた一つの束ですよね。だから宝石箱が人格だとすれば、そこに入っているいろんな宝石類は習慣、いろんな習慣だということですよね。で、人格が変われば運命が変わるという。人は自分の性格、自分の人格にした、自分の人格に応じた人と物事に出会うということなんですよね。まあ、前回紹介したか分かりませんけど、今年の8月30日の全国紙の中にですね、埼玉県の29歳の主婦がですね、振り込め詐欺に騙されてですね、4900万円でしたかね、二十数回にわたって振り込み続けたらしいんです。まあ、大変な金額ですね。これも一つの危機管理のあり方がやっぱりなってないという例かもしれませんけども、世の中にはいい悪い言ってもやっぱり騙す人が存在しますから、いかにその騙されないか、あ、これは嘘だって見抜く、そういう勘の働きを持たせるか。で、実はこの人気づいた。トータルで4900円振り込んだ後に、なんかおかしいなって気づいた。で、そうじゃなくてですね、一回目の、こう、携帯になんか滞納してるとか、なんかこう、メッセージがあって、まあそこからこう、払ったらしいんですけども、まあその時にちょっとおかしいなという勘の働きとかですね、あるいは誰かこう相談する人がね、信頼できる相談できる人がいれば、そういう被害に遭わずに済んだと ということになろうかと思うんですね。ですから、まあ、心が変われば行動が変わり、行動が変われば習慣が変わり、習慣が変われば人生が変わり、人生が変われば運命が変わる。運命が変わるということは、人生そのものがこう変わっていくということですね。そういう、こう、基本的なことをですね、私たちはこう、マスターズを通して、スコールを通して、学習しているということでございますので、まあ、自分のやろうと思うところからですね、できるところからこう、積み重ねていってですね、先ほどのこの不休期ということございましたけども、いい人生、いい老後に向けてですね、取り組んでいきたいものでございます。どうもありがとうございました。